ソーシャルディグインクラブです。
はい、お願いします。
ちょっと私のね、モテ期の時代の下のところあの緩和9代というところ、ちょっと本数代に、うん、本題に戻れればと思うんですけれども、
はいはい、はい、前回に引き続いて、
はい、
映画の話と、
そうですね、金曜ロードショーみたいなところですけど、100M ですかね、
あの魚と先生の、
はい、
陸上のあの漫画を原作の映画なんですけど、
うん、
おすすめのね映画がないかっていう話で、
はい、
出張中にね白竹さんが聞いてきたので、ちょっとそれを紹介したんですけど、
うん、
どうですか、見ましたか。
見ました、
見ました。
ちょっと最後ね涙出ちゃいましたよ、なんか見てたら。
あ、本当ですか、うん、飛行機で
そうそう、ちょっとポロポロしちゃいました、うんうん、あのこの映画を見たいと思ったきっかけはもう教えてもらったっていうのもあるし、あとはちょっともうベンチマークしてたわけなんですけど、2025年の私の中のマイベストソングがあのオフィシャルヒゲダンディズムの、
うん、
この 100M の主題歌であるこのらしさって曲だったんですけど、
え、これをあの映画を見なく見てなかったのに、
うん、
あの曲がベストソングだったんですか？
うん、やっぱ聴いた瞬間になんかもうずしってきまして、がっしりは静かめで、去年はあのあんまり話してなかったですけど、私も去年はもう本当ね、なんかもうことあるごとにずっと聴いてたんですよこの曲を。
うん、
すごい好きで、疾走感とか、だから主題歌の意味がやっと分かりましたもん、見た時に。あ、そういうことだったんだと思って、うん、余計にエンディングもすごい号泣でした、だから
あ、そうなんだ、
めっちゃ合うと思って、
うん、
僕のための曲と思ったらこれのためのだったんだと、
のそのための曲ですよねあの曲、あの映画で知りましたけどね、あの曲、逆に、うん、
すっげえいいやと思って、
うん、
うん、まあ何がいいって、その、うん、栄光と挫折みたいなところ、この挫折が丁寧に描かれてる点ですよね。
うん。
うん。すごい良かったですね。そのなんか、その、何にも悪くない主人公。まあ、主人公、うん、悪くないと思うんですよ。努力もして。基本こういうので描かれるときって、なんか、
うん。
こんなに落ちてく主人公ってあんまないじゃないですか。実写とかでも、
そうですね、なんか今までこう見た、
うん、
なんていうんですか、スポーツ系のアニメとか映画とかと比べると、なんかすんごいリアルを描いてましたよね、う
ん、なんかその普遍性みたいなところ、うん、あのは、うん、あの変わらずにっていうか、なんていうんですか、特別なことは起きてないんだけども、その人間の心情みたいなのすごい丁寧に描かれてて、で特別その主人公ダークサイドに落ちるわけでもなくて、
うん、
でその最終的に落ちる瞬間っていうのが、この優しさを見せるっていうか、いいことをするっていうところがあるじゃないですか、うん、良かれと思ってやってたことが熱が入り出して、そこでこう気づくっていうか、自分の無力さっていうか、こう歯が立たないことに対してみたいなのが、こう徐々に言葉と感情がこうバランスが崩れていくような描写があるじゃないですか、公園、うん、団地の前のシーンかな、
あ、はいはいはいはい、
でも人目もはばからずみたいなシーンがあると思うんですけど、
うん、
あのシーンのこの描写と、そのあとその何ですか、昼間からその夜にかけて、ちょっとあんま言い過ぎたらですけど、夜にかけてってこう時間軸と共にこう描いてて、
うん、
その何ですか、夕方に訪れるその朝と晩のその切り替わるってところに、こう感情のエモーショナルな情景を一緒に動かしながら、夜になったら静まり返るみたいな、この対比っていうのがなんかすごくこう歌詞的でいいなと思って、叙情的っていうんですかね、うん、だからその辺もなんか なんてことないんだけど描き方とか多分意識してんだろうなと思って計算されてんだろうなと思って、うん、その辺にもなんか鳥肌が立ったっていうか、あのこの映画って多分走るシーンが多分メインだとは思うんですけど、特にその主人公をこう、まあ、2人主人公がいると思ってますけど、もう一人の主人公のそのがむしゃらな走り方の描写って多分もうね、あの多分すごいこう描写の仕方だと思うんですけど、
うん、
そういうのとは別でそのこのね、もう一人のメインの主人公のこの落ちてく様みたいなところ本当見応えありましたね。
うん、そうですね、なんかやっぱり解像度があの違いますよね、うん、それこそあの陸上やってた人のあの話なのかなと思ったら全然違うんですよね、作者の
坪田さんは
別にやってたわけじゃなくて、それこそ取材
を重ねてこういうの、
うん、ここなんか切り取り方が場面がやっぱりこう すごい緻密というか、なんか
陸上に対する、ね、リスペクトも感じますね、うん、そう考えるとね、
なんかああこういう世界なんだなっていうのが本当に分かるというか、
そうですね、うん、なんかあの世界陸上を見る前に見たかったですね、
ああ
見方変わってたでしょうね、
より、うん、見方変わってたでしょうね、僕は見てましたけど、世界陸上あの見に行かずに終わっちゃいましたけどね、そういうの気持ちはあの同じ気持ちでしたよ
同じ気持ちでした
同じ気持ちで 見守ってました
見守ってました、もうそれぐらいの 感情が映るぐらい、あの最初俺は走って勝ちたいんだみたいなのボソッと言った言葉から、そのもう一人の方はこう
小宮ですか、
小宮の方ですね、ずっと走り続けて、こう一つ一つ勝ち上がってったりちょっと学びつつもあんまりこう何ですか全体的にトーン崩れないじゃないですか、で、まあ、あんま言っちゃうとこれもあれなんじゃないですけど、最後ようやくこう童心に戻ってやっとその最初の時のなんかもやっとした感情回収しにかかるじゃないですか、あれもたまんないですね、なんかね、なんか
そうですね、
あの2人の間に見えない友情っていうか2人にしかない絆みたいなのを走りながら、しかも多分本当だったら0コンマ何秒とかで終わる瞬間にこう走馬灯のようになんかこうあったるじゃないですか、二人の中にね、きっと、あれをこう走りながら息遣いとか目配せとかであの表す、あそこって多分音を消してたと思うんですよ、息遣いと、多分その鼓動だったか息遣いだったか、と、その目だけで終わって、そうと、点々点だったと思うんで、あれをね、なんかやっぱ、その、主張してる側に訴えるって、多分そこまで丁寧に丁寧に書いて、二人の感情とか思いをこうちゃんと描いてるから、多分音とかなくてもちゃんと感情持ってけるんだろうな、みたいな。感じましたね、見てて。
白田さんはあのキャラクターでいうとじゃあ小宮が一番良かったですか、感情移入して九州 の高校に行きますもんね、
北九州行ってましたね、ちょっとごめんなさい、
高
校が実在するかしないかちょっと分かんないですけど、でもやっぱどっちかというとでも富樫の方でした、
あ、富樫派なんだ、
小宮のがむしゃらさっていうのは逆に自分ないなと思って羨ましいと思いますけど、どっちかと今の自分はもう本当落ちてくだけの富樫と一緒かなみたいな、
僕はあの二神先輩の、陸上の中学陸上界のスター選手だった、あの二神が再登場して出てきた後がすごい好きでしたけどね、
ちょっと出てきた瞬間、あれ三井って思っちゃいませんでした、
い や、いいキャラしてましたよね、でも。
いいキャラしてた。
うん。
なんか悪いやつかと思ったら、すげえいいやつだった。
まあでも、あれがやっぱりスポーツの残酷さというか。
うん。
うん、そうですよね。まあ、だから本当にこうプロスポーツ選手っていうのはこういう、なんていうんですか、各年代ごとの、負け知らずたちが、最終的に残ってる、本当に厳選茶葉たちなんだなっていうところを感じますよね。
だからね、よく今、自分たちが見る中で思うところだと、やっぱりその、大谷翔平選手。
うん。
とんでもないですよね。
うん。
本当すごい世界にいるし、ね、多分とんでもない修羅場っていうか、主戦場、くぐり抜けて、
うん、
今の場所にいるんでしょうね。そしてこう、多くのものを。
うん。
うん、
ずっとこう追いかけられてることの辛さというか、
うん、
なんていうのか、そういう苦しみも描いてますもんね。
これ100円も
辛さと、うん、その苦しさというか、
うん、
ね、
うん
うん、
なので帰りは、前回聞いてくださったら分かると思うんですけど、私マグノリアで帰ってくるじゃないですか。
うん、
行きは何で行けばいいですか。
もうずっと映画を紹介するチャンネルになりますよ。これ僕が紹介する、見る。
やるっていうので、ちょっとセットになりますから、これからね。うん、
マグノリアの前に、
行
きで見てほしいやつ
です。行きで見てみる。ちょっとこれ見といたら、みたいな。
あ、行きで、じゃあ軽い方がいいですよね。軽いというか、これからもうやってこうっていう。
ちょっともう見たいなって思ってるのはあるんですよ。
何ですか、最強の2人ですか。
最強の2人はもうなんかちょっと今まさかいきなりそれ出てくると思わなかったですけど、
うん、今ちょっと何やってるかなって見たら、ちょうどやってたんで、
懐かしいですね、うん、見に行きましたな、
うん
うん、今ね、あれ今最近やってるやつですが、これ見たかったやつだと思ったやつがあって、
うん、
ちなみに前回はそれ言われる前に見てたのはシビルウォーっていうのを見てたんですよな、アメリカの。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。もうなんか重たかったですけど。
あれ、まだ見てないんだったら、パーフェクトデイズ見た方がいいです
ね。そう、それだ。それ見ようと思ったんですよ。うん、
あ、だとしたら、ちょっと前言撤回して、帰りに見た方がいいです。パーフェクトデイズは。
はい、ちょっとください。じゃあ、パーフェクト、待ってください。マグノリアも見たいから、どっち
先。マグノリア先ですね。うん。パーフェクトデイズが、後ですね。
うん。
パーフェクトデイズは、去年の、僕一番いい映画ですね。ベスト映画です。去年の。というかもう人生のベスト3に入るぐらいの映画ですね。
そうですか。
うん。もう超えてこないんじゃないかなっていう。
ああ。
うん。
私あれなんですよ。
うん。
ベスト3系で入れるんだとしたら、オクトーバースカイっていう映画でして。
うん、あれ MCU じゃないんだ。あんなに言ってて。あんなに言ってて MCU じゃないんですね。
ベスト5だと、うん、エンドゲームかノーウェイホームが入ってくるんですけど、
うん、
ここにジャッキーチェンが食い込んできたり、
うん、
まあ、いろいろあるんですけど、このオクトーバースカイっていうのは私は結構好きで、
うん、
これ話しましたっけ。
いや、聞いてないです。
聞いてないでしたっけ。
うん、
でこれまた1957年にソ連が人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げに成功した。その美しい奇跡を見ていたアメリカ人の青年は自らの手でロケットを打ち上げたいと思い、クラスメートと共にロケット作りに取り掛かると。
はいはいはい、
まあ、そこの青春群像劇みたいなやつなんですけど、主演が若き日のジェイク・ギレンホールとかなんですけど。
ああ。はいはいはいはい、うん。これはないですね。Amazon プライムには。
これはないですか。
うん。
うん、これはユーネクストみたいですね。Amazon プライムも400円じゃん。 もうこれは、うん、あの440円出す価値があると思ってます、自分は。
はいはいはい。
うん、これは、ね、打たれましたね。
そうですか。
うん。
オクトーバースカイ。
で、まあ、そのね。
無料枠になったら見ようと思います。
あの、ちっちゃい田舎町の話で、そういうなんかこう、ちっちゃいそういう社会構造の中で、こう、主人公がこう、もやもやしながらも、なんとか、
うん。
自分の夢に向かってっていうところで、こう、若き日の私にはね、ものすごい胸打つものがあって。
少子化。しくも1999年、99年の、あの作品ですね、
うん、
マグノリアと同じ年に作られてますよこれ豊作ですねこの年
そうですね1999年、うん、すごいですね、
うん、すごいですねやっぱり、
うん、1999年あれじゃないちょっと待ってください
何ですか引っかかりました1999年、
うん、あ違うかごめんなさい何でもないです、
うん、
はいじゃあちょっと行きの映画ちょっと自分でまた考えますんで
うん、
うん、
ちょっとぜひじゃあまた、はい、映画の話もちょこちょこ入れてこようと思うので、
ね、ちょっとソーシャルディグインクラブとしてちょっとね
ムービークラブになっちゃった
この前なんか違うこと言ってましたけどね。
うん。
うん、まあなんか、大体ね、こうなんか軸がいろいろできてくると、いい傾向じゃないですか。
うん。まあ、はい、あの、幸福度が上がるって言いますからね、映画を見ると。
うん。
うん、まあちょっとそんな話もしながらやってみますか。
はい。
はい。じゃあ引き続き、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。